私は声優、アイドル、アーティスト、タレント、ライバーをやっている宮崎鈴鹿です。宮崎県の宮崎に、鈴鹿は、ことぶきに繰り返す、人弁に土二つで鈴鹿です。よく沖縄っぽい名前だねって言われるんですけど、私は東京出身、東京育ち、東京生まれです。ハッシュタグ鈴おたでコメント書いてくれてありがとうございます。これは、前々回の放送でも言ったお話で、釣り職人は気が長そうに見えて実は気が短いかもねというお話をしました。その2時間3時間ずっと釣ってるから、あの人って気が長そうって思われがちだけど、実はその2時間3時間で餌を変えたり場所を変えたりいろんなことをしてるみたいで気が短いかもっていうお話をさせていただきました。それに対してしんちゃんかっこかりちゃんからありがとうございます。僕は魚釣りするけど気が短いいや魚釣りするから気が短いんでしょ。じゃあこれ結果通りですかね。魚釣りするから気が短いってやっぱ書いてけどって書いてるけど書いてくれてるんだ。じゃあこの前私がラジオでお話ししたその検証結果ってじゃあかなり当たってるっていうことなんじゃないでしょうか。すごい。この有益な情報をお届けする宮崎鈴鹿のラジオ、ぜひ皆さん毎週お楽しみに。
猫のクラちゃん上手ミャオ。
なんとなんと突然の発表があります。今猫のクラちゃんの新曲を作っています。私宮崎鈴鹿が作詞を担当しました。わーい。なんかね、猫のクラちゃんの世界観、私はこのアニメを4年ぐらい見てきたんですけど、好きなところがたくさんあって、やっぱジョーさんが猫ちゃんの国を守るために一生懸命頑張ってる。そして途中からね、猫バーサス犬みたいなワンちゃんたちが出てくるんですけど、それもまたね面白いんですよ。ワンちゃんたちはワンちゃんたちでやっぱ自分の正義を守るために猫と戦っているんだっていうのもわかるからこそ、こうもちろん猫を応援したいんだけど、犬も頑張れっていう気持ちにもなっちゃって、なんかそんな気持ちを私は歌に歌詞に乗せさせてもらいました。やっぱね、なんと言ってもジョーさんの好きなところ、他のキャラクターもそうなんですけど、やっぱり笑顔が可愛いんですよ。いろんなことがあって慌てたりしてるけど、なんかこうね、みんながニコって笑ってるところ、特に前回の放送第6話だと、ウーデンシーがね、自分の電球をこう一生懸命ニコニコしながら磨いてる顔とかも本当に可愛くて、やっぱ猫も人もそうなんだけど、何が一番大事ですか皆さん。人間において一番大事なのは私顔だと思う。そう、顔が一番ね。あれ今ひどいこと言ってる？違う、顔っていうのは笑顔のことだよ。面食いですとかが言ってるわけじゃなくて、笑顔が一番大事だと思います。それも歌にしました。そしたらね、結構なんかスラスラかけてて、一番は何があっても涙を拭いてね、笑顔で行こうよっていう歌です。そして猫のジョーさんだったり、私フーシュンだったりちょっと入れてみたり、で2番はですね、その途中で犬が出てくるから、ワンちゃん出てくるよ、でも敵も頑張ってるからみんな力を出して、やっぱ世界は自分のものにしたいってきっとみんなが思ってると思うんだよね。だからその気持ちを歌に乗せてみました。いつかは自分のものにしてやるぜ、そのためには力を振り絞って一日一日を無駄にしちゃいけない、今この瞬間もね、何かと戦って自分の目の前に見える壁を引き飛ばそうぜっていう歌詞にしました。2番はなんで、かなり私はいつもピンクスカートは愛がテーマなんですよ。でもちろんこの歌にも愛という歌詞を入れました。そこがやっぱ私のオリジナリティ。そしてアニメのオリジナリティとしては猫とか犬とか出てくるところがアニメのオリジナリティ。でもやっぱりその大事なこと、笑顔とか、あとは力を振り絞ろうとか、そういう皆さんに共通するところも入っていて、で、今回その 愛、恋愛ソングを私は作詞したりしてきたんですけど、まあ恋愛だったり家族愛とか、あとは自己愛とか。自己愛って、要はナルシスト？そう、私ナルシストの歌も結構あって、まあそういう歌をね、書いてるんですけど、今回初めて、こういう、この愛は、なんていうですかね、もう、全人類や世界、生き物における愛の歌かもしれない。もはやもう人間だけの恋愛じゃなくて、そこに咲いているお花とか生き物とか、すべて大切なんじゃないかという、思いを込めて書きました。皆さん、お楽しみに。今週は沖縄テレビでのアニメ猫のクラちゃんの放送はありません。猫のクラちゃんは第1、第2、第3日曜日の朝6時15分から放送されています。次の放送は12月1日です。次の放送をお楽しみに。沖縄の旅、沖縄の旅、沖縄の旅。本日の沖縄の旅、お題は沖縄といえば何でしょうというお題をいただきました。沖縄といえばやっぱり海だけど、ちょっと違う、綺麗な海、イエーイって思います。なんか私ね、過去の、今、X ってさ、遡れるじゃん。その人のページに行って検索マークがあるの。で、そこから、ワードを入れると、過去に、その人が発言したものが絞れる、絞り込み検索ができるじゃないですか。で、私、沖縄って入れてみたんです。で、過去に自分が沖縄行った X とか投稿されてるんだけど、なんか、普通に私が神奈川で海の撮影をした時に、沖縄みたいな綺麗な海だったって投稿してたのを見かけたんですよ、過去に。あ、やっぱりこう沖縄みたいな綺麗な海っていう自分の言い方が好き。好きっていうか、だから沖縄といえば何でしょうって言われたら、やっぱそういう、それぐらい綺麗な海だよねって、青が綺麗だよなって思います。あと、私は沖縄といえば何でしょうと言われたらですね、やっぱり夜が長い。夜が長い、あれ逆か。え、じゃあ逆、昼が長い。日が落ちるのが遅い。びっくりしましたもん、私。夏だけど、夜の8時でもこんなに明るいのって思いました。なんかね、夜の8時ぐらいってもうね、東京は夏でも真っ暗なんですよ。もちろん街灯とかがあれば明るいけど、普通に空は黒いの。でも、夜の8時でも、まだ青いんですよ。ってか、紺色。知ってました？スタッフさん。その夜の8時。ね？そう、すごいんですよ。で、その、紺とね、見たことない色だって思ってですよ。私は感動しました。なので、沖縄で、私は、なんと言っても夜型なんですよ。夜、深夜にライブ配信をやっていて、で、こう、配信終わった後にね、ちょっとお腹が空いたりするんですよね、3時半ぐらいに。でも、その時にね、もうご飯食べに行ったとしても食べに行く場所がないから、まあ、その時は家で作ったりして食べるんですけど、なんか沖縄だったらもしかしたらまだ、お店とかやってるんじゃないかなーって勝手な思い込みをしてるんですけど、沖縄の皆さんどうですか？深夜とか夜も結構ご飯とかお酒とか飲める場所ってあったりするんでしょうか？教えてください。猫クラクイズ！今週は猫のクラちゃんクイズをやります。第1問。猫のクラちゃんはどんなアニメでしょうか？台湾の大人気アニメで、猫のクラちゃん、定山妙王、王様の定山が出てきて、猫王国を守る、そして猫王国のみんなを守るお話です。後半は、ワンちゃんたちが出てきて、なんとその猫王国の平和で楽しい、愉快で可愛い物語がもしかしたら、ピンチな色になってしまうかも。な、アニメで全編を通してお楽しみいただけます。第2問！ 猫のクラちゃんがマスコットキャラクターなのはどこでしょう？ここはリスナーの皆さんも一緒に声を合わせて言いましょう。せーの、台湾！イエーイ！台湾の台北地下街というね、台湾ではもう大きい何万人も毎日が通行する地下街に壁一面に猫のクラちゃんのキャラクターが描かれているんです。私もこれを見たくて台湾に旅行に行きました。すごい感動しました。自分が声優をやっている風春の猫もいていっぱい写真も撮っちゃいました。皆さんもぜひ台湾に行った際は台北地下街の猫のクラちゃん見てきてください。第3問。主人公の王様の大好物は？これはね、定山のね、皆さんの見た目を見ればわかります。ね、わかった？そう、せーの、チョコレート、そしてホットコーヒー。いつもね、ホットコーヒー飲んでるんだよね。で、チョコレートも大好物。あとは、第3話で放送した、さくらちゃんの猫クッキーも好きだよね。もう王様ったら甘いものばっかり食べちゃダメだよ。第4問。王様がいれば、皇后様がいます。皇后様はどんな猫ですか？はい。私みたいにとっても可愛い猫です。はい、皇后様は、猫皇后風春というね、猫です。旅行が大好きで、見た目は白いんですけど、お腹の中は真っ黒腹黒っていう猫ちゃんです。それが紹介文に書いてある面白い猫ちゃんですよね。で、私はこの風春という声優を4年間やらせてもらっています。なんかマネージャーさんにね、当時のなんかすごい鈴鹿ちゃんにそっくりな猫がいたよ。もう適任だよって言ってもらって、って言って、開けてみたら、風春だったんです。それから私も結構ファンの皆さんにも、もう風春だねってよく言われてですね、こう、私のことを風春と呼ぶ鈴鹿ファンの方もいてくれて、本当に私は運命の出会いを、しました。で、私の曲にも、約束のティアラという曲があるんですけど、その歌詞にも、腹黒とか言われるけど、誤解しないでってところがあるんです。もうまさに、私なのか風春なのかわからない歌になってます。皆さんライブで聴きに来てください。そして第5問。猫王国のユニークな猫を3匹紹介してください。はい。じゃあ、まずは、一匹目。嬉しい。はい。この前ね、第6話見てくれましたよね。電球の猫ちゃんなんですけど、いろんな電球を出せるんです。で、さらにですよ。なんと、ムキムキにも変身できるんです。すごいですよね。そして、じゃあ、猫ちゃん2匹目は、あ、イラくんにしよう。イラくんは、一見優しくて男前な猫ちゃんに見えるんですけど、この後アニメで出てくるのはちょっと変態なところが出てきます。お楽しみに。そしてユニークな猫3匹目。はい、さっきも言った通り、見た目は白いけど中は腹黒風春です。これは私が思った沖縄といえばじゃないんだけど、そのなんか過去の X を検索した時にね、なんか沖縄限定のフレームでプリクラを撮ったっていう自分の記事を見つけて、それがヘビだったんですよ、ヘビ。え、なんでと思ったんです。改めてこの沖縄でラジオをやって、なんでだろうってずっと昨日その自分の昔の投稿を見て考えてたんですけど、ヘビって沖縄なの？でも私ヘビ年なんですね。で、しかも私はヘビ年の中でも白ヘビ、金運にいいヘビなんです。皆さん私を重宝してください。でもなんだろう、なんか多分、沖縄のヘビだよね、あれきっと。コブラかな？え、なんだろうね、なんで沖縄限定のフレームがヘビだったのか。でもヘビをこう崇めてくれてる文化があるんだったら、私もヘビ同士の人間としてすごく嬉しいなって思うし、なんと言ってもね、来年はヘビ同士、私来年年女でーす。 で、プラス女性はね、36歳の年は厄年なんですけど、今私前役です。でもね、この仕事をしていて厄年は結構好きです。いい役がもらえたりとか、佐藤十直監督っていう、俺たちの旅の、中村雅俊さん主演の監督が、私のことすごい鈴鹿ちゃんいいねって言ってくれて、主役にしてくれたドラマ。それもね、確かね、厄年の時だったんですよ。女性の30代はほぼ厄年ですよ。前役、厄年、後役ってきて、1年だけ何もない年があるんですよ。で、今私35歳前役なんですけど、で、36歳。だから34歳だけ何もなくて、33歳、32歳、31歳も厄年じゃん。で、また35歳、36歳、37歳も厄年なんですよ。まあでも、この仕事をしていたら役がもらえるっていう意味で、そのドラマの主役をもらったのも役年だったので。なんでね、まあ楽しくいこうかなって思ってますが、来年は蛇年です。蛇年のうちに皆さん沖縄に行って、沖縄限定の蛇のフレームでプリクラを撮りませんか？今日も聞いていただいてありがとうございました。2024年12月28日は銀座ミーアカフェで私ピンクスカート宮崎鈴鹿のライブを開催してまーす。で、今日ライブのタイトルを発表したいと思います。もう発表されてるか、ね、チケットもね販売されているので、皆さんチケットぜひゲットしてください。じゃあタイトルです。じゃじゃじゃじゃん。レコ発2024年ありがとうライブに決定しました。レコ発ライブというライブは、前に HMV でやらせてもらいました。すごい嬉しかったですが、今回はなんとライブハウスでのレコ発ライブというのは初めてになります。私の芸歴18年でも初めてな気がします。DVD の発売記念ライブとかやったり、あと発売イベント、ソフマップとか、なんかそういうところでやったりしたことはあったんですけど、そのね、自分のライブで、レコ発ライブっていうタイトル初めてで、すごい嬉しいなって思います。そんな記念すべき日、そしてこの1年お世話になった皆さんに直接今年もありがとうねって伝えたいので、ぜひ来てください。そして最後の今日の締まりのトークは、寒がりの人におすすめのもの。ということなんですが、まあ私ね、皆さん知っての通り、とても寒がりです。もう寒がりの人におすすめのものって沖縄じゃん。沖縄に行くしか。あとはですね、沖縄に行くのと、あとは私最近お灸を始めて、千年灸を買ってきてですね、自分でやるのは資格がなくてもいいみたいなんです。チャッカマンで火をつけて、壺に、お灸をやってると、なんかポカポカ、体が逆にね、寒がりだったんですけど、やりすぎてんのかな、なんか体が熱くて布団も剥いじゃってますね、寝るときに。なんで皆さんぜひ火傷には気をつけて、お灸を寒がりの人は取り入れてみてはいかがでしょうか。それではまた来週のラジオお楽しみに。そして私はパルムという配信アプリで毎日配信しています。ぜひダウンロードしてコメントでお話ししに来てください。東京の中野で鈴カフェという私宮崎鈴鹿のカフェもやっています。ぜひ遊びに来てください。それではまた来週。マッシュしてる。